鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。3月も半ばを過ぎると、子どもたちは新学年、大人は新年度などなど、新しい区切りを迎える季節で心がそわそわしている人も多いのではないかしらと思うのですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。春はそんな風にはっきりとした区切りや節目を感じやすい季節だからこそ、何年前の今頃はこんなことしてたなとか、これまでの人生で変化してきた自分について思いを馳せる機会がいつもより多くなるかもしれませんね。と、そんなことをつぶやきつつ、私にとってこの3月という月でパッと思い浮かぶ記憶というのは10年前の 3.11 東日本大震災です。今振り返ると 3.11 は私の人生の中でも大変化をもたらした転機の一つで、そこから日本中を駆け巡り、たくさんのご縁をつなぎながら、旅にラジオに音楽活動に森の学び場作りなどなど、本当に想像をはるかに超える体験ばかり重ねてきましたが、この10年という月日を経て、私はどこまで行っても何をしてても、子供大人も問わず誰と関わっていても、エッセンスとしてのこの教育という軸に結局帰ってくるんだなと思わざるを得ない流れを感じている今日この頃です。詳しくはまた後ほどということで、今日のゲストの方は鎌倉山にあります学童保育施設鎌倉学び屋の代表でいらっしゃる大滝節子さんをお招きしています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやー、なんかね、こんな近くにこんなワクワクするご縁があろうとは、はい、ね、先月のね、受信さんがつないでくださったご縁で、はいはい、お目にかかれまして嬉しいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ね、節子さんがやってらっしゃるこの学び屋は、はい、ピンポイントでこんな場所があったらすごいよねって思うような、ね、ユニークな学童をやってらっしゃるということで、そこをちょっとご紹介いただけますでしょうか。
はい、はい、鎌倉山にあります、はい、まあ、学童保育施設で、小学生が学校が終わった後に遊びに来る過ごす、うんうん、場所になってます、うん、で、伝統文化のお稽古をいくつか用意してまして、うん、茶道、華道、書道、三味線、日本舞踊、あと鎌倉彫りがあって、あと教養として水彩画と子ども建築塾って言って、うん、はい、建築をやれるっていうのがあるのと、あと探究クエストっていうちょっと問題解決のプログラムをご用意しています。
うん、はい、大人でも行きたいって思って言われるとよく
言われます、
はい、そうですよね、はい、もうね、本当にね、どれも魅力的だけども、やっぱりそのね、コンセプトがすごくはっきりあるなと思っているので、はい、そのあたりもちょっとお話しいただけますでしょうか。
私はこれからのこう不確実で流動的な社会を生き抜く力を持った子を育てたいなっていうのが一番の思いとしてあります、うん、
はい、
でその時に、まあ、いろんなアプローチがあると思うんですけれど、うんうん、鎌倉はね、いろんな伝統文化の先生も実は結構たくさんいらっしゃって、うん、でそうですね、ちょっと私の小さい頃の話になるんですけど、うん、自分自身が鎌倉で生まれ育って大人になったんですが、うん、でそういう面白い方々とか伝統文化の方々とか面白いお仕事の方とか、うんうんうん、いっぱいいらっしゃるっていうのは肌では感じてたんですが、うん、大人になるまでなんかすごい、なんていうのかな、密接に親しく関わるみたいなことがないまま大人になって、
うん、
なんかもったいなかったなっていう感じがあったんですよね、うん、で大人になってから自分でそういう方々に、うん、のところに行って関わってみたら、すごい同じ鎌倉なのになんか全然見え方が変わったんですよね、うん、深くなったっていうか、 で行くお店とか場所も違うんですよね、とかなんかいろんなことがあって、なんかちょっと人生が楽しくなったというか豊かになったように感じて、でこういう方々と小さい時からこう深い関わりができたら、子どもたちもなんか人生の選択肢も増えるだろうし、すごい学びも深いっていう風になるんじゃないかなと思って、そういう場をずっと作りたかったんですよね。
なるほどね、
でそれがまあ小学生の放課後にできたらいいなっていうところとまあ結びついて、で今の形ができました。で今グローバル化だからこそ、なんか日本の伝統文化って学ぶ意味があるんじゃないかなっていうのもすごく思っていて、まあ、海外で活躍されてる方とお話をしても、海外で日本のことを聞かれた時に全然答えられない自分が恥ずかしいっていう風になんかおっしゃる方が多いんですよね。なんか場合によっては外国人の方の方が日本の伝統文化に詳しかったりして
ありますね。
はい、でそういう時にこう自信を持って、なんか一つでも二つでも披露して見せられたり、お話をですね、深い造形をこうお話できたりとかっていうこともすごく世界の中で一目置かれるためにも大切かなって思いますし、また世界で活躍されているいろんな社長の方とかともお話をすると、日本の考え方っていうのはすごく実は世界でいろんな人とやり取りする中でも大切なことだっておっしゃるんですよね。だからこそうちの子にも学ばせたいって言って学びに来させてくださったりするんですけど、お子様を、やっぱりだからそういうふうな意味でなんていうか、守りの伝統文化っていうよりは攻めの伝統文化だなって
かっこいい
思ってるんです。
なるほど、
なんですよね。だから鎌倉だからなんか伝統文化っぽいからとかっていうだけではないっていう、
なるほどね、
感じですね。
わあ、もう本当に共感でムクムクワクワク、いろんなものが今動いめいている私なんですけれどもね。そんな節子さんがですね、書いてきてくださったお手紙はどなた宛てなんでしょうか。
鎌倉学び屋の子どもたちに向けて書きました。で、まあ、今いることそれから卒業していった子とか卒業していく子とかを、まあ、イメージして、だからなんかいろんな子への思いがちょっと詰まった感じになっちゃったんですけれど、
そんな季節ですもんね。ではぜひ読んでいただけますでしょうか。
鎌倉学び屋のあなたへ。こんにちは。今日もお元気ですか？あなたに改まってお手紙を書くのは初めてなので、ちょっと照れくさいです。今日はとても素敵な機会をいただいたので、いつもあなたに伝えられていなかった先生の思いをお伝えしたいと思います。先生はあなたのことを自分の子供のように可愛いと思っています。本当です。だからあなたが学校から帰ってきた時に沈んだ顔をしていたり悲しんでいたりする時は、先生まで悲しい気持ちになってしまいます。あなたが嬉しくてニコニコしている時は、先生も嬉しくて飛び上がりそうな気持ちになります。とってもとっても大切なあなた。先生はあなたの素敵なところを知ってるよ。たくさんたくさん知ってるよ。人間だからうまくいかないことだっていっぱいあるけれど、うまくいくとかいかないとかどっちだっていいの。あなたがあなたでいてくれることが、ただそのことが先生は嬉しい。生まれてきてくれて、先生と出会ってくれて本当にありがとう。とても美しい魂の塊のようなあなた。小さくて柔らかくてあったかくて、たくさん笑ってたくさん泣いて、たくさん感じて、キラキラと目を輝かせて、そんなあなたと一緒に過ごせることは 先生にとって最高の幸せです。一日一日成長しているあなた、一歩一歩自信をつけてお兄さんお姉さんになっていく。あ、今何かが変わったな、ああ成長したな、そんな風に感じられた時、先生はジーンと感動して涙が出そうになりながら、学び屋を始めて本当に良かったなと思います。そんなあなたもやがて大きく立派になって学び屋を卒業する日がやってくるでしょう。そんな時、先生は自分の身が引き裂かれるように寂しい気持ちになります。大好きな大好きなあなたと今までみたいには一緒にいられないんだな、そう思うと涙が止まらなくなります。でも学び屋の卒業はあなたの人生の新しいステージへの第一歩。これからもっと広い世界に出てどんどん成長していくあなたを誇らしく思うよ。学び屋を卒業しても先生はいつもあなたを応援してるよ。いつまでもあなたの応援団だからね。困ったことや悩んだことがあったときはいつでも相談してね。楽しいことや嬉しいことがあったらこっそり教えてね。ほっとしたいときにはいつでも学び屋に遊びにおいで。学び屋はいつもあなたのそばに、いつもあなたの心の中に。学び屋で過ごした時間はきっとあなたの人生を輝かせてくれるから。ここで自分のやりたいことをとことんやりきった。ここでたくさんの人に愛された。ここでたくさんの人を愛した。そのことに自信を持って。これからのあなたの人生、思いっきり楽しんでね。節子先生より。
涙がじわり。
私も泣きそうなんです。
いやー、ねえ、なんかいろんなことを感じながら
聞かせていただきました。
ありがとうございます。
ねえ、いやー、本当、学び屋は今何年目ぐらいになるんですか？
そうですね、今5年目ですね。
うん、5年目ですか。はい、じゃあ5年間のいろんなドラマを、はい、ね、感じてこられて、
そうなんです。本当なんか卒業していくとき本当涙なんと泣いちゃって、
あ行かないでみたいな気持ちになります。
本当にもう涙出てきちゃった。
でもね、本当にお手紙にもあったようにこう次のステージに巣立っていった子たちが、うん、いろんな形で先生って帰ってくる時とかね、うんうん、あるこれがまた増えていくんでしょう ね、 うね、これからね、う
ん、今もなんかボランティアさせてくださいとか言ってきてくれるとすごい嬉しいです。
ああ本当に、はい、いやね、こぼれ話のコーナーでね、いろいろもっともっと深いお話聞いていきたいなと思っているんですけれども、はい、でもやっぱりね、その節子さんの中では生まれ育ったこの鎌倉で、うんうん、このエリアの中で本当にこう、はい、生まれて生きて学んでつながってね、そういろんなことが起きて、はい、そしてまたここに帰ってくるというか、はい、この地域での豊かな循環っていうものをどうやったら、はい、生み出せる場にしていけるかななんて思いが終わりなんだなっていうことを先ほど ね、はい、伺っていたので、はい、ね、そういう循環の生まれる学び場である学び屋、はい、っていうところがね、本当にその10年20年30年40年50年ね、はい、続いていくと素敵だなと思いながら来てました、ね、
ありがとうございます。
いや本当にね、いろんなお知らせがあるかもしれませんけれども、はい、春はいろんな変化のある時なので、
はい、
イベントだったりとか告知だったりとか、はい、募集だったりとか、はい、そういったものが終わりだったら教えてください。
はい、 今あの鎌倉学び屋でスタッフを募集しています。
なんと、
はいはい、あの送迎を主にしていただく方なんですが、うんうん、その送迎の合間には子どもたちと関わっていただいたりっていう、うん、あのお仕事をしてくださる方を探してまして、はい、で今もそういう風な方がまあ何名かいらしてくださってるんですが、うん、あのもともと主婦だったとか運転が好きでとか、うんうん、あとは他のお仕事と掛け持ちのような形でっていう方もいらっしゃったりして、うん、週に1回2時間から OK ってしているんですね、うん、で小さいお子さんいらっしゃる方は同伴も、うん、あのご相談いただければ大丈夫です。でなんか運転のお仕事っていうのが、うん、なんかドキドキしちゃうっていう風に声かけてもそういう風に言われちゃうんですとかっていう声も結構あるんですけれど、うん、実際やってくださってる方々はもうなんか自分の子供を乗せてるっていう風な気持ちでやると安全運転もできるし、うん、何よりなんかこの学び屋にいる時間がすごく癒されるって、
う
ん、
そうでしょうね、
はい、皆さんおっしゃってくださって、うん、でも職場の雰囲気も、うん、私が言うのもなんなんですけどすごくいいんですよ、うん、はい、うん、本当に明るくてみんな、本当いつもみんなでこう、うん、明るい笑い声が響いてるようなところで、うん、子どもたちも本当にすごい先生たちに懐いていて、うんうん、でなんかこう何かができるとかできないとかっていうことがあんまり関係ないっていうのもあるし、うん、自分が例えば手芸がすごい得意とかっていうのがすごく活かせる場でもあったりして、うん、やっぱりいろんな大人の生き方っていうのに触れるっていうのって子どもにとって大事だと思いますので、うんうん、あのご自身も学び屋で子供、お子さんと関わってあのすごいあの自分の子供に対する接し方が変わったっていう方も、うん、いらっしゃったりするので、ぜひご興味のある方ご連絡ください。
ありがとうございます。私がエントリーしたいぐらいです
できたらお願いしたいです
ね、本当本当、あのあっという間の18分、ね、はい、過ぎてしまいましたけれども、はい、今のね、募集に関してはホームページの方に、はい、ホームページのリンクを貼らせていただきますので、はい、そちらでご覧いただいてくださいね、はい、はい、では今日は心温まるお手紙を、はい、ご一緒に聞かせてくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ほかほかでございます。
よかった。
いやいや本当ね、今お手紙聞きながら自分がその子供になった気持ちで聞いてた側面があるなと思って、はい、先生みたいな先生そんな風に思ってくれている先生みたいな
そういった思ってもらえたらよかった。
そんな気持ちも、はい、もう湧いてきつつ、はい、自分が例えば関わっている、はい、こうお子さんとかに対して感じている気持ちを代弁しているっていうような気持ちもあったりとか、はいはい、なんかこう時空間がねじれるようなの、はい、お手紙だったのと、うんうん、
確かにどっち側にも立てますよね。
ねえ、うん、思いましたね、うん、いや本当にね、さっき攻めのね、うん、日本で日本芸能っていうかね、うんうんうんうん、守りではなくて攻めの部分のお話を少し聞かせていただいたんですけども、うんうんうん、やっぱり私もね、うん、これからの社会を、うん、まあ、世界を時代を生き抜いていく子どもたち、うん、
はい、
まあ、子どもたちがこれからの社会を作っていく、
はい、
でその子どもたちが本当にこう一人一人の持ってるすごく多様な個性とか、
うん、
ね、持ち味強み、うん、そういったものを存分に生かして、
うん、
その子自体がそれを喜んで、
うん、
発揮できて、
うん、
でそういう関わりが多様な関わりがさらにこう豊かな、
うん、
社会を生み出していくみたいな、うん、そういうイメージがすごくしっくりくる、
うんうん、そうです
ね、教育のあり方なんですよね、
うんうんうん、
でもそれが叶う、
うん、
人間関係や、
うん
うん、学びのスタイルっていうのが
意外となかなか少ないんじゃないかなって、うんうん、組織の中でとかね、うん、ね、あの社会の仕組みの中で、うん、なかなか大人自身が、
うん
うん、それを OK して、
うん、
それを提供して、うん、っていうことができにくいこう、うん、環境もあるかもしれない、
うん、
と思った時に、
うん、
こう学校とかそういう大きな組織ではなく個人にできること、
うん、
でちっちゃなグループでできること、うん、っていうことの可能性ってすごく大きいんじゃないかなと。
そうですね、それはすごく思います。
うん、
うんうん、なんかこう公っていうか、まあ、公的なものとつながってないからこそできることっていうのもたくさんあるなっていうのはすごく感じます。
うん、
縛りがないってい
う。この学び屋を最初ね、
はい、
こういうのやってみようって思いついて、
うん、
そして実現に、
うん、
あのこぎつけるまでというか、
はい、
そこにあったドラマってどんなものがあったんですか？
そうですね、うん、そのまあ文化人とかそういう面白い職業の人と子供が つながれる場が欲しいなって思ってたのは、
うん、
もう多分実際に始める5年ぐらい前に自分でノートに書いてたんですよね。
なるほど。
で図式化してね、なんかこういう場みたいななんか書いてたんですよ。でそういう思いはずっと頭にあって、で今度まあその時私鎌倉女子大学でずっと教員をしてたんですよね、うん、はい、でまあ、仕事柄いろんな学童保育施設とか児童館とかにも関わせていただくことがあったんですが、なんか私の中でしっくりくる場所に会えなかったっていうのがあって、私みたいな外の人が言っている中でも先生が怒ってるみたいな場面によく出会うんですよね。叱ってるんじゃなくて怒ってるって、わかります違い？なんか
叱ってるじゃなくて怒ってるっていう、
ね、怒りが噴出してるような感じっていう場面になんかえらくよく遭遇するなってすごく思って、でそこに関して私の中での考えは多分構造的な問題なんじゃないかなって思って出るんですよね、
うんうん、
なんか子供が40人いてそこに先生が2人とか、やっぱりもうわーって子供って集団になると違う生物みたいに見える時あるじゃないですか、
うん、
でそうすると声も届かないし、うん、もう全然し、ね、あの思いも届かないし、そうするとなんかこう大きな声で言わなきゃいけなくなるじゃないですか、
うん、
でも大きな声になると余計に届かないみたいな感じで、うん、なんかお互いになんかこう攻撃し合っちゃうじゃないけど自分も守りに入っちゃうみたいな感じになると、うん、ああいう関係性になっちゃうかもしれな
れない。
同じ人でももしかしたら少人数の中での関わりだったらすごく優しく愛情深くできるような人が、
うん、
やっぱりあれだけ人数がいるとそういうことになっちゃうかもしれないなとか、
なるほど、
思ってて、だからどこにいてもそんな人に会うっておかしいじゃないですか。なんか多分その人の問題じゃない。
なるほど、
うんうんうん、って思ったりとかしていて、うんうん、もっと少人数の場、
うんうん、
で本当に人がこう自分の愛情を届けられるぐらいの規模の学童保育があったらいいなって思ったんですよね、
うんう
ん、で保育園までってすごい選択肢があるじゃないですか、うんうん、保育園幼稚園って。
そうですよね、
でいろんな、 なんか理念があって、はい、それで選んだりできるけど、
うん、
なんか小学校以降を見てみると、
うん、
なんか選択肢ないなって、
うん、ないな、
うんうん、思ったんですよね、うん、もうそこにも選択肢があっていいと思うし、うん、そこまですごい大切に大切に育てられてきた子たちっていっぱいいるじゃないですか、
うん、
そうやって育てられた子が引き続き大切に育てられる場、育っていくことができる場があってもいいんじゃないかなって、
うん
うん
うん、
思った時にその前のアイディアと2つがなんか重なって合わさった、
うん、
これすごくいいんじゃないかなって思ったんです、
うん
うん、でちょうど自分の子供も小学校に上がるタイミングだったので、
うん、
どうせそういう場を作るなら自分の子も行ける方がいい、
うん、
かなって、
うん
うん思って、それでまあ構想が でき始めていたんですが、
うんうん、
ちょうどその頃私 Facebook を始めたんですよ。
あ
で、はい、なんか こう、ね、昔の同級生とつながり始めたりするじゃないですか。でそこで再会したのがこの前回の荻江樹心さんなんですよね、はいはい、なるほど、うん、小学校から中学まで一緒で仲良くしてたので、うん、で再会した時になんか昔はあの水泳選手っていうイメージしかなかったんですけど、実はそういうね伝統文化のお家の子だっていうことをもう大人になってから知ったんですよ私。でもなんかそのちょっと話をしてたら彼も茶味線と教育みたいなことに興味があるみたいな話になって、 でちょうどその頃私の夫がもともと中小企業診断士で経営コンサルタントとかをしてて、はい、経営のことがよく分かってるんですね、
うんうん、
でいろんな企業さんを支援していたら、うん、うちにいるうちに自分でも事業をやってみたいなっていう思ったタイミングがあったんですよ。でそれがねなんか一致したんですよ、うん、3人の思いが、
うん、
でなんか一緒にやったらできるかもねみたいなことになって、うん、じゃあちょっと物件探そうって言って、うん、それで荻江さんが探してくださったんですよね。知り合いの方に声かけてくださって、さすぐ出てきたのがあそこの物件で、うん、で行ってみてもう一目で気に入ってもうすぐここでお願いしますみたいな感じで、でも大家さんもすごいいい方で、すごくこうそういう文化的なことに対する理解がある方で、それですごいいいですよって言ってくださって、うんっていうようなことがあって、あと周りの方もねなんか子供の声が聞こえていいですって言ってくださったり、
あ、うん、
そうなんです、それでできたっていう。
そうですか、そうですか、はい、受信さんとのね再会からこう生まれたこの動きがあって、 そして今やもうねたくさんのクラスありますよ ね、はい、
そうです
ね。このラインナップはどうやって着々とできていったんでしょうか。
はい、それはですね、例えば日本舞踊の先生は受信さんがお知り合いで紹介してくださったとか、はいはい、書道の先生もそうかな、受信さんのお母様が知り合いで紹介してくださったりとか、茶道はなんかうちの夫が鎌倉青年会議所の活動をやってたんですけど、そこでお世話になっている方が紹介してくださったんですよね。華道もあれだな、受信さんのお父様が、
すごいですね、人のつながりってね、はい、
そうですね、ロータリークラブで一緒だったっていうことで紹介してくださってですね、で鎌倉堀は最近始まったんですけど、それも鎌倉青年会議所のメンバーの人なんですけれど、でも蓋を開けたら皆さん本当に素晴らしい先生ばっかりで、びっくりなんですよね。本当に茶道も名誉師範の先生が直々に教えに来てくださってるっていうすごいですよね。なんか私紹介していた、どなたか紹介していただこうと思って伺ったら、なんかちょうど鎌倉山にお住まいなので、なんか、あら、それなら私が、ね、やりたいわみたいな感じでおっしゃってくださって、いいんですかみたいな感じで、はい、出てきたご縁で、で華道の先生もお家元だし、書道の先生もなんか、絵描きさんでもある。すごいそのアートの要素も入れてくださったりとか、すごい素敵で、ユーミンさんっていらっしゃるじゃないですか、歌手の、
はい、
がなんか自分の歌で美文字本を作りたいって言った時に、美しい文字の美文字なんですけど、その本を作るっていう時にこの人がいいって言ってご指名いただいたっていう方
もです。そうなんですか、
はい、
そんな方々が地域の中にザクザクとい
らっしゃって、そうなんですよね、はい、
はい、
で、まあ講座やってくれる、お稽古してくださるじゃないですか、で私最初はね伝統文化って大人から見ると結構敷居が高く感じるものって多いじゃないですか、なんかどうなのかな子供たちって思ってたんですけど、蓋を開けたら全然もう目をキラキラ輝かせて、あ、子供たちにとっては新しい新鮮なものなんだなって思って、すごい感動してるんですよね。で、
ね、その中にはこう伝統が詰まっていて、本物が詰まっているっていうところに響いてる子は多いんじゃないかなと。
そうですね、私の中ではなんかこ
う
複数やってもらえたらいいなって思いが始めた時にあったんですよね、一つじゃなくていくつかやると、そこにの根底に流れる共通点っていうか、日本の心みたいなものが見えてくるんですよね、それをやっぱ気づいてくれている子たちも出てきたんですね。
なるほどね、
そうそう、それも
贅沢です。いい環境。
本当に本当にいいなって思うのが、すごい私が嬉しいのが、先生方がそのお稽古をやってる子だけじゃなくて、それ以外の子にもすごいご迷惑かけてくださって関わってくださるんですよ。はい、で一人の子でもいろんな大人が見てくれるわけじゃないですか。そうすると ある人がこういうとこ困ったなとか思うところがあったとしても、全然違う人がこの子のこういうとこってすっごくいいわねとか言ってくれたりするんですね。そうするともしかしたらそこいいところだったかもしれないって思って、周りの人がその子を見る目がもうみんなで温かくなるみたいなことがよくあって、これすごく子供にとってもいいことだなって思うんですよね。
今そのお話を聞いて、その、ね、先ほどこうこの学び場をやりたいと思う原点のお話を聞いてた時に、その今まで関わってこられたいろんな現場の中で起こってる大人が多いなって感じたというその記憶、でその今のお話を聞いてると、そこにいらっしゃる方々がみんな怒ってるの真反対のこうなんか豊かに満ちているというか、
そうなんです、本当そんな感じで、
そう溢れてくるこう優しさとか、で思いをこうそこにいる子どもたちに、かけてあげているっていう図が思い浮かぶんですけれども、やっぱりそこには余裕とか、
ね、
そういったものが感じられるし、そういう場作り、っていうことが叶っている学び屋なんだなって、
そうですね、なんか本当にあったかい場だなって私思うんですよね、自分でいても、建物もすごく良くて古民家 でその古民家っていうのもやっぱりこう子供たち大好きで、お家の中にいろいろみんなそれぞれ好きな場所があるみたいな感じで過ごしてるんですけれど、なんか学校から帰って疲れてるじゃないですか、で今の季節こたつ出してるんですけど、そこで寝ちゃう子とかも結構いるんですよね。でもそれを踏まないんですよね、誰もちゃんとその子が寝たい気持ちとかを尊重して、その安全も保障した上でこう遊んでるっていうのも、なんかこれもすごいことだなと思って、ちゃんとみんな周りを見て相手を大切に思って尊重しながら自分がそこにいる、
そうですよね。いやなんかこう例えば塾とかでね、行かれてる方いっぱいいらっしゃると思うんだけども、塾って、学校からか家からかそこに行って、その時間過ごして、ちょっと友達と話したりもするだろうけど、そのまま家に帰るみたいな、なんかこう目的がある時間、その授業っていうね、目的を果たしたら、またお家に帰るっていうイメージなんですけど、学び屋とか学童とかね、そういう場所っていうのは何でもない時間、そのちょっとお昼寝してたりとか、おやつ食べてたりとか、なんだろう、その授業っていうものが始まる前後の時間とか、何でもない自分でいられる時間とか、そういったものがちゃんと確保されてるというか、そういう場って、そしてそこにいろんな子どもたちがいて、ですごく仲良しもいれば、あの人いるねぐらいにしか、知らないけれども、でも顔を知っているとかね、そういういろんなこう濃さの関わりが自然にあるっていう場とか、そういったものって割と貴重になってきたんじゃないかな、昨今って。
そうですね、特に今一人っ子の子が多いんですよね、でそういう子が学び屋に来ると、本当に兄弟のように育つので、喧嘩の仕方も兄弟喧嘩っぽい感じの喧嘩の仕方するんですよ。そう、それでなんかやっぱね、学年とか気にしないんですよね、遊ぶ時に、もうすごいなんかわーって仲良くなって、いっぱい遊んだ後に、あ、そういえば何年生みたいな、あ、そうなんだみたいなそういうのがすごいよくあるのが面白いなと思って、やっぱそれはもう本当に人と人との関わりだなって思うし、すごくいいですよね、素敵だなと思って
思いますね、いいですね。
そうですね、でもなんかやっぱ自分ができることできないことみたいな、そっちの軸の方が大きいから、なんかこの子これ得意だから、この子に教えてあげるみたいなこともよくあるんですけど、それが2年生が4年生に教えてたりとかも普通にあるんですよ。
面白い、
それはその2年生の子が得意なことがあるから。
なるほど、
だからその子の得意をちゃんと周りがみんな認めてるんですよね。
なるほど、
すごいいいですよね、そういう関係性、
本当ですね、
いい子たちだなと思って。
いや、なん さっきね5年目って言われて、うん、まあその本当に1年目からね来られてる子もいらっしゃるんじゃないかなと思う、うん、その変化成長っていうものを感じながら、うん
はい
はい、そのまあ教育ってね本当に一朝一夕にはね、
うん、
こう答えが出るものではないからこそ楽しい部分も、
うんうん
ね、難しい部分もあるとはいえ、うん、でもその変化をに立ち会いながら、
うん、
あやっぱりこれやってて正解だったなって思えるようなこう感動するような瞬間とかお子さん見ててどうですか？
そうですね、うん、いやなんかそういうふうに思うことすごいたくさん出てきたんですけれど、やっぱりあの、ね、1年生からいた子が今4年生5年生じゃないですか、
うん、
全然違うんですよ。最初 ね透明感のある妖精みたいな感じでみんな来るんですよ、ね
は
うん、それがだんだんだんだん人間っぽくなって、うん、なんかこうでなんか気づいたら随分大きくなって立派になってるんですよ。たくましくなって、でもその間には本当にいろんな苦労があって、うんうん、友達との関係だって最初はみんなうまくできないし、うんうん、で学校で嫌なことあったりとかもあるし、うん、それをこう全部一緒に寄り添って過ごしてきてて、うん、で一生懸命こうそれが違うなって思うところは見過ごさないで一緒に話したりとかもして、でそれが届いたり届かなかったりで、こういう言い方だったら届くのかとかいろいろ試しながら歩んできて、もうそういう風な中でなんかこの子はもういや苦手なんて思うことがないんですよ。でもなんかもうどの子も愛おしい存在だって本当に心の底から思えるんですよね、
うん
うん、でなんか手がかかる子ほど可愛いとかいう言葉もあったりするけど、別に手がかかるからって嫌だとかは全然思わないし、そういう子の成長した姿ってほど感動するものってないなって思うし、うん、
なんかそれそういうふうに本当に心から思えるっていうことは、その日々の中での関わりがちゃんとあるから言えるんでしょうね、う
ん
う
ん、そうですね。なんかあまり私子供だから子供なんかこう子供って感じで見るタイプではなくて、
うん、
やっぱり人って思って接してるので、うん、だからやっぱり真剣に向き合おうっていつも思ってます。うん、うんうん、
その変化の多いね多感なというか時期に伝統芸能っていう一つのこうなんていうんですか、そういうこう軸になるものがあるってすごくいいなと今すごく思った
んですよね。
変化する、まあ、いろんなことが起きる、いろんなことを感じる、でそれにこうね振り回されることもあるけれども、一つでも二つでもその技術としてというかアートとしてというか、もう答えがない世界というか、自分で答えを探っていける世界というか、それを持っていることによって、ブレるような時にもこうそこに戻ってそこで自分と出会い直すとか向き合い直すってことが起きるツールを身近に持っているっていうことのすごくこう強みみたいなものがあるんじゃないかなと。
そうですね、
うん、
そう伝統文化ってどれも生き方だなって思うんですよね。そういうものがあるってすごくやっぱ強いし、あとなんかその結構始め方に私結構こだわってて、うん、あの親がやらせたいからやらせるっていうのはあんまりいい始め方だとは思ってなくて、子供が、まあ、学び合ってあのお稽古する部屋と、まあ、遊ぶ部屋とか分けてあるんですけれど、も
う
稽古する部屋もこう雪見障子越しに見れるんですよね。で興味あったら全然見ていいよっていう感じでしてるから、結構みんな見てるんですよ。で見てるとなんかいつも一緒に遊んでるあの子があんな真剣な顔であんな楽しそうにやってるとかいろいろ思うみたいでなんですよね。でだんだんなんかちょっとやってみたいかも、あでもやっぱりちょっとやめとこうかなとかそういう葛藤があって、でもやっぱりやりたいってなった時に始めると ものすごい伸びるんですよね。で続くんです。っていうのをすごい見てきて、やっぱりその本人の主体性じゃないけど、人がやりたいっていう気持ちってすごく大事だなって思うし、だからもうみんなもう稽古できてるっていう感覚ですよね。もうキラッキラッキラッキラしてもう嬉しい楽しいみたいな感じでみんなやってるので、
すごい、
でなんかそうすると例えば今始めた鎌倉彫りも、
うん、
すごい危ないじゃないですか、
うん、
刃物、
うんうん、
1年生から今入ってるんですけれど、うん、やっぱり先生も真剣に教えてくださるんですよね。これはこうやったらこういう風に切れたくない、だから必ずこういう風に持ってこうやって動かすとかっていうのを真剣に聞いてたりとかして、怪我しないんですよね。
学校とかの授業で、ね、うん、もうカリキュラム決まってて、
うんうん、
ね、やりたいかやりたくないかではなく、やらなければいけないっていう時間を私たち過ごしてきたじゃないですかね、
うん
うん、だから本当にそのやりたいっていう気持ちがこう乗っかっている中で何かを学ぶときに、子どもたちの姿勢って当然真剣になるし、
うん、
そうですね、すごく豊かなもの時間になるし、
うん、
でもそういう学びばっかりだったらいいのねって、うん、今ちょっと改めて思っちゃった。
いや本当に私だからそういう小学校中学校を作りたいなって今思ってます。
いやいやいやいや、それ乗っかりたいです。いや本当そうですよ。
はい、いやそれが欲しいなと思って。うん、それで、まあ、この間鎌倉市の教育長の、ね、方、うん、なんか私の大学院の同じコースの後輩だったんですよ、たまたま。
ああ新しい教育
長、はい、新しい教育長、
おお、
それでちょっとご縁があってお話を伺った時に、公立小学校でどこまでできるのかっていうことを聞いてみたんですけど、私が思い描いているものまではできないっていうお答えだったので、
うん、公立ではね、
うん、
うん、
そうかと思ってやっぱり作るしかないなって思ってます。
なぜできないって言われてました？
なんか私横浜国大の附属の小学校だったんですね、
うんうん、
でそこでちょうど生活科ってわかります？生活科の研究対象だったと思うんですね。
あ、
うん、だからもう本当に勉強するっていうよりは、
うん、
全部体験から学ぶみたいな。
いやラッキーですね。
そうラッキーだったんですよ。
うん、
うん、まあ、その代わりながら計算がちょっと苦手だなとかありますけれど、
いいでしょいいでしょ、うん、
だけどゼロから一を生み出すみたいなことは徹底的にやってきた、
わ
お、うん、と思うので、そういう力ってやっぱこれから役立つだろうって私は感じてるんですよね。うん、でそういうことをやりたいみたいなのを、まあ、具体的にいろいろお話をしたんですけど、
うん、
それは難しい、効率ではやっぱりこうこれをこういう内容をこういう順番で教えなきゃいけないとか、
そうか、うん、
あるし、まあ、先生の裁量をそこまで広げることはできない。
すぐには難しいということなのか、それとも
すぐにはって言い方ではなかった、
ね、なかったですか、
うん
うん
うん、だからやっぱりある程度の枠はできてしまうのかなっていう、
うん
うん、まあ、それでも効率でもできることはね、できるところまでできたらいい、うん、いいんじゃないかなとは思いますけど、うん、でも多分私が理想としてることはもっと、うん、もう少し枠がないのかもしれない。
まあ本当にね、こうできることならば全ての、まあ、うん、教育機関にね、
うん、
そういう、まあ、本質的な学び場が生まれたらいいなと思いつつ、
うん
うん、でもじゃあそういうものをやってみようかと思うと、うん、あれを入れてこれを入れてってこういうメソッドを入れてこういう学びを先生たちもまた改めてしてとか、
うん、
そういうこう足していく足していくってなりがちな、
うん、
流れを感じるんですよね。それよりももっと引いていくっていう、
うん、
今やってるこれをやらなくして、うん、した方が余裕が生まれてクリエーションが生まれるっていう感覚が私の中にはあるけれども、うん、どうしてもその引いていくということへの勇気っていうものがなかなか普通の組織やこうね、
うん、
の中では採用されにくいという気がしている中で、
うん
うん、だから本当にないものは作っていかないといけないのかなっていう結論にやっぱりいっちゃうんですよ。
そうなんですよ、もう学びは作っちゃえって、もう学びはもそうですけど、
ですよね。
はい、そうですね。だから小学校、うん、まあ、学童を作って保育園も作ったので、
うん、
あとはもうちょっと先をね、うん、
そうですね、小
学校、まあ、学童、まあ、小学校中学校ですかね、
うん
うんうんうん、作りたいですね。
できますねこれね。
賛同してくださる方がいらっしゃればね、うん、
ですし、うん、私はやっぱりこの鎌倉のね魅力っていつもいつもお伝えするのはやっぱり人だなと 思っているんです、
本当ですね、
だから本当にその、ね、こう生き生きワクワクしている大人たちも私はすごくたくさんいるのが、
私もそう思います、
鎌倉じゃないかと、
だからそれをそういう大人にどんどん出会ってほしいって思っていて、
触れてほしいですよね、
そうなんです、なんかこう好きを仕事にしてる大人もすごくいっぱいいると思うから、なんか好きを仕事にって言ったらいやいや何甘いこと言ってんだよとかよく言われちゃうけどできると思った人にはできますって私は思ってるので、
そしてやってる人が結構いらっしゃいますからね、リアルに
ですよね、でそういう方々の幸せそうな姿をやっぱり見て、あ早く大人になってみたいな、楽しみだなって思ってほしいな、
いやもう本当にもうそれはここから始まっている、だから始まっているからそこが豊かに豊かに、泉のように、常にこう湧き出していくような場になっていったら素敵だなと、心底思います、これからもちょっと私もいろいろな妄想を語らせていただきながらちょっと一緒にできることがあったらね、
ぜひ
とても嬉しいなと思いました、はい、遊びにぜひ行かせてください、まずは
いらしてください、
はい、今日はありがとうございました、
ありがとうございました。